はい、ではこれから後半戦ということで、
はい、
そうですね、陽子さんについていろいろとお話をね
掘り下げて
、いきたいと思いますよ。
はい、
うん、僕はですね、
どうぞ、
あの陽子さんからはやっぱりね、恋愛の話とかをねいろいろ相談に乗ってもらうじゃないですけど、なんかねやっぱりお姉さんみたいなね立ちで、僕はあのあれですから、上いないんで。
言ってましたよね。でも陽子さんの弟さんと同い年
だって、陽子さんからすれば弟みたいなもんなんで、僕はお兄さんお姉さんいないですから、うん、まあ、お姉さんみたいなね、うんうん、感覚でね、いろいろ連れてってもらったり、これ面白いものあるよってライブとか誘ってもらったりあとはカフェとかですね、カフェですね。
いやか人としてレベル高い感じがね。
そう、人として
。いや、まだ本当、出会ってから3時間ぐらいですけど、さすが俺のナンバー5番目の女だな。やっぱレベル高いなと。
光栄でございます。そんなこと。
レベル高いってのはどういう。
いや、でもその、カフェとかも、うん、おしゃれなカフェとかも僕は全然知りませんし。
うん、高田さんにとってポイントが高いってこと。
そうですね。だから全然僕の、やらないというか、
うん、それがそうなんですよね。
もうなんか選択肢としてまず浮かばないですもん。例えばね、あのさっきカフェで、うん、お話ししてる時にも、はい、お花に囲まれた生活をしていたみたいなね。
どういうふうに
囲まれたというか、まあ、はい、それもそばにあったというか、
お花がそばにあった、
うん、だから僕はよくあの星君にはよく言うんですけど、はい、まあ、駅前とかにお花屋さんって大概あるじゃないですか、うん、意味が分かんないですよ。だって花とか買う人 いるんですか？
はいはいはい、はい、ここにいます。
俺花は買う。
花はまあ日常的に、私っていうよりまあ親と一緒に住んでるので、はい、母親が日常的に買う、うんうん、という。
日常的にってどういうことですか？買い物とかしてに行って、
まあ、
こんな綺麗な花あったから買ってきたわよってこと。
気づいたら。うん、こうリビングとかダイニングにあって、あ、今日買ってきたんだみたいな話になって、
まあ、それはないわ、
ね、
え、それでちょっと変わったやっぱり花とかだ、うん、を買ってきたりするので、うん、でそれなんていうのとか、なんかそれは どこら辺のやつなのとか、うん、そういうところで、まあ、話もしたりとかで、うん、大体そんな感じに。
だ季節とかももちろんあるわけですよね、うん、この花はこの季節とか、まあ、うん、そうだ、季節感とかも、でも確かに全然季節感とかなくて僕、うん、そういうのもね、なんかやっぱレベル高いじゃないですか人として
人として。あ、ちなみにあの陽子さんは師匠ですよね。
まあ、一応
仕事、
ほらもう
イメージ
出たよ。
いや、でもあの美術館とかよく行かれるみたいですよ。
美術館と、い
や何なんだこの回
誰でしょ美術館。
いや、でもその生き方なんだろうな、あのこういう生き方したいみたいな生き方に、丁寧な生き方みたいなのがあるんですよ、うん、なんかその、うん、季節とかをちゃんと感じるだとかさ、うん、なんだ、お弁当を作るとか、なんかもっとゆとりを持ってというか、どうしてもねせこせこしてっていうか、忙しい中でしたいことしてたりするとでも詰まって詰まって生きてて、うん、このまま一生終えんのかなと思ったら、ちょっとなんかおいおいやだよって思うみたいなのがあって、こういう風に生きたいみたいなのがあるんですけど、そのなんかやっぱ陽子さんにも憧れる部分がありますね。
例えばなんか道とか歩いてて何を見てるんですか？
それは面白い質問。
はいはい、
いや、でも道、普通のこういう緑のある道とかだと、うん、私は散歩好きなんですけど、はい、本当にさっきも話してたけど、あの雑草
雑草見てるんですか？
雑草とか、うん、あの玉川上水沿いにずっと住んできたので、うん、やっぱそこら辺をこう散歩することが多くて、はい、で、はい、朝まあ天気良かったりすると、あの本当に10分とかだけど、うん、あのまず緑見てっていうのがあって、で、なんだろう、まあ、あれ咲いてる仏の座とか、こう姫踊り小僧っていう、まあ、そこら辺本当に咲いてるような、うん、あのを見て、あ、もう春だなとか、もうぼんやりとなんか、あ、鳥とかなんか目に入ってきたものをなん かでも別に 人工的なものっていうよりはやっぱそういう
自然の、
本当に何だろうとか聞いたら分かるかなとか、なんかこう無人 の、あの野菜販売があったりとかして、まだその方にはでそこでなんか今日何取れてるのかなとか、でタケノコ茹で上がってますみたいなとか書いてあって、
そんなのあるんですか。
そうそう、なんか竹林がちょっと近くにあって、まあ、畑やってるお家でそういうところでなんかまあタケノコ毎年この季節になるとあのちゃんと掘ってくれて声かけてくれればなんか茹で上がったの差し上げます、差し上げますってか売りますって書いてあって、で今日は売り切りましたとかそういうの見てくるって、
そういうのそういうゆとりが欲しいんですよ僕は。
ちょ陽子さん何好感度上げようとしてるんですか。
でも別にいつもそういうわけではない、全然そういう散歩が行けない時も多い、
それはね、ただ住宅街とか歩いてるときって どういうところに目がいきますか。
住宅街
僕は表札ですね。
あ、
こんな名前の人もいる
んだ。俺も俺も
全然同じだけど
面白い表札僕、
面白い表札撮ったりしてるんですか。
そう、
写メとかで。
それいけないことなんだよね多分ね。
え、そうなんですか。
わかんないけど、あ、まあ、だからなんかどっかに発表とかしたら
アップしたりするとまずいの。
そう、かな。もうこの間ね、あの名取っていう人で、下の名前が名っていう、名前の名っていう人がいて、名取名っていう、
名取の名、名取は
名
の
名前の名に
取る、
取るに、
また
で下の名前が名前の名なんですよ。
でなんて読むんだろうね、名、名とか、名とか、なんかな、上から読んでも下から読んでも
名取の名、取ってるのにまた名が、名を取ってるのにまた名が出てきたみたいな。そう、あとね田中丸っていう人とかね、名字で、
田中丸さん、
あと味村っていう人とかね、
あ、
そう、そういうのね写メで撮っていっぱいね、
さすがだね、
さすが
さすが引き出しが表札にも引き出しがあった
とすごい、僕も覚えてないもん全然そんなの。うん、まあ、この人どなんて読むんだろうなって気になってもすぐ忘れちゃうけど、ちゃんとそこで覚えてるのがね、それも高田さん、あのゆとりのある生き方して、
あ、そう、いや、そうなんですか。
それがゆとりポイントなんですよ、ね、あ、中で。でも僕らは表札ですけどどうなんですか、陽子さん。
でも
住宅街は、
住宅街だとやっぱ家そのものを見てるかな、
家そのもの、
形とか、なんかこういう窓使ってるんだ
とか、ほらこういう窓使ってんだとか、そこに行かないもんね。
こういう窓ってどういうことですか。
いや、例えばあの、なんだろう、うち、あのちょっと4年くらい前にあの引っ越して、あの、母がこう一からなんていうか業者の人とやり取りして、うん、なんか素材とかも全部そういうなんか、うん、あの決めてたんですよ、
はいはいはい、
でなんかこう窓とかもやっぱ決めて、なんていうか、あの今までの窓って普通にこう鍵がついていて、はい、ガッてこう横にスライドするようなやつで、はい、そうじゃなくてもっとこう太陽光をもう南向きのところ、あの家なので太陽光を目いっぱい取り入れたいっていう希望があったんで、すごいこうなんていうのかな、こういう
こういうやつ
ラジオなん
で、ラジオで伝わらないけど、どういうことですか。
なんていうの、
押すんですか。
そう、押すやつ、
あの、あ、上の方が蝶つがい見たくなってて、下の方からグッて開けられるみたいな、
うん、
ジブリアニメ、あの、なんだっけ、あの魔女の宅急便のパン屋さんの家の窓みたいなやつ、わかんない、うん、
ちょっと覚えてないけど、まあでも多分こう下だけこうやって、
は
い、う
ん、柿内さんの友達だからジブリで伝わるか
もしれない。そうだよね、うん、ジブリも割と好きなんですけど、うん、そうとか、はいはい、そういうのを使ってて、でなんかそういうの見たり、なんかそれをなんかちょっと参考にしたんですみたいに、こう近所のまた別の若いお家から言われたことがあって、母が、それでなんかまあちょっと確かにそういう窓似てるお家がちょっと先にあったりとかして、かそういうのでちょっと あそこもああいう窓だとか、
窓なんか見るってね、あと陽子さんが空き巣しようと思ってる人かぐらいしてる。
そうかも。
すげえな。
な、
いやだからそういう発想がないよね。そこ見ようっていう。
ね、いやでも本当に。
でもあの、まあ、庭の草木みたいなところは見たりしません、
ね、うん、
何が生えてるかみたいな、
うんうん、
でもあんまり知らないんですよ。
あ、
さっきもあの雑草行った時にパッと出たじゃないですか。
うん、
雑草とかってどれくらい知ってます？
雑草、
雑
教養って俺そういう部分なんじゃねえかなって。別にそんな知らなくたっていいっていうかもう本当知らなくていいことの方がに凄さを感じるっていうか、なんかな、そういうところになんかこの人はこういう風に生きてんだなっていうのをね感じる、生きてきたんだなっていうか、まあ、別にたださ、その自分で選び取ったものってよりはおじいちゃんおばあちゃんとか一緒に住んでて教えてくれたとか、そういうレベルの話なんかもしれないけどね。
うん、どうなんですかその辺は。そのおじいちゃんおばあちゃんとか、
あでも多分私は本当に
何っ子って言われたら何っ子ですか、おじいちゃん、
お父さん
も
う、あの親からは本当にあの自他ともに認めると思うけど、あの影響は受けているので、はい、そういう、 こう、まあ、音楽なり、うん、こう今の仕事なり、まあ、本とか、はい、なんかそういう美術とかそういうのが好きっていうのはもう親の影響が本当に大きいですね。
具体的にはどういうふうに、そのこれ面白いからっていうふうに進めてくれたものとかやっぱり見てきてるから、
なんかまあ、あのちょっとでも親とかに聞くと最近なんか自分たちがこういうふうにしようと思ってそういうふうになったわけじゃないよって言われたんだけど、こう与えたらそれを喜んで受け入れて、なんかこの子を受け入れたからそういうふうにあんたはなってきたみたいな。
素直なんですよやっぱりだから
素直ね、
うん、でも同じものを弟に与えても弟はそんな
興味持たなかった
そうそうそう、
素直じゃないんだ弟。
いやいやい
や、可愛い子なんですよそうそう、だからまあそれは性格というか性質というか分かんない、
そうなんですよ。面白い。
こういう風に行きたいとこないですか、そのゆとりを持ってみたいな。僕はその丁寧にっていう言葉を最近、丁寧に行きたいと思ってて、やっぱ雑な生活をしてるなと、なんか仕事だったりね、そんなものに追われてしまって、自分が選び取ったりしてるものが、実は選び取ってるんじゃなくて選ばせられてるっていうような感じがすごいするんですよ。もう時間とかないからしょうがないみたいなこととかでいろんなこと決めてるけど、本当に選びたいのはそれじゃないんだってところを自覚してなんかね、ゆっくりね行きたいんですけど、まあ、そういうのないですか、こういう風に行きたいみたいな生き方です。
あ、僕もでもそのなんかね、ゆっくりみたいなのはすごい憧れは、僕はあの沖縄に行ったんですけど、1年ぐらい前に友達が沖縄で結婚するってなって、で、まあ、せっかくなんで4泊5日ぐらいで行ったんですけど、やっぱすごいなんかね、沖縄タイムっていうんですっけ、1日が30時間ぐらいあるって、すっごいもうゆったり
って、
はい、それはねすごいなんかね良かったですよ本当に。あの沖縄って電車がないらしいんですよ。なんか今なんか最近モノレールみたいなのができたらしいんですけど、もう
空港からね、
基本的にまあ電車がなくて、だから時間にすごいなんかルーズなんです。で集合時間とかもなんか合ってないようなもんで、みたいな。本当よくなんか飲み会とか、じゃあ6時間飲み会が始まるって言って遅刻したっつって7時に着いたら一番乗りだったみたいなこととかがよくあるんですって沖縄では。でもそんなんもなんか、でも別にそれで怒ったりする人もいないしっていうのはなんかすごくいいなって思いましたね。
うちも割とあの家族で旅行することが多くて、はいはい、旅行するならまあ大体家族とって感じ で結構南の方に行くんです、
はい、
でうちも本当沖縄も年末年始とかで行ったりとかしてて何回か行ってて、はい、でそうさっきもちょっと言ったんですけど、なんで南なんだろうみたいに思って、
北じゃなくて南に行きたいと思うのかっていう、
そう、まあ、うちの両親がちょっと北出身っていうこともあるのかもしれないけども、
はい、北っていうのは北海道とかそういうことじゃなくて、ま
あ、東北
の方、
うん、の方で、でもなんかどっちかというと、まあ、うちは父の一声で決まるというか、うん、鶴の一声に、じゃあ南に行こうかみたいな感じで、
そう、南
ってそんなこと言うんですか、じゃあ南に行こうかって言うんですか
今はちょっと語弊がというか、当たってしまったけど、まあ、沖縄行こうかとか、そういう感じなんだけど、なんかでも、やっぱり、こう、なんだろうね、その、時間の流れが、本当にゆっくりで、何にも考えなくていいっていうか、こう普段やっぱりこっちの 東京とかに住んでるといつも何かしらこう刺激とかもあって、うん、考えなきゃいけない、うん、考えなきゃいけないというか考えてしまう、こう影響も受けるし、でなんかこうやっぱり自分のマイペースにいかないことも出てくるし、でそれで疲れたりとかそういう風にしちゃうこともあって、でもなんかそういうところに南の方とかに行くとなんかそれが一気にこう解放されるっていうか、うん、なんかもう暖かいこう風とか、ね、
感じてればいいみたいな、
そうそうそう、あの波の音とかただ聞いてるだけで、なんか簡単に癒しとか言いたくないんだけど、うん、なんかそれでいいんだみたいな、なんか大丈夫なんだなっていう、うん、このままでいいんだなとか、そういう気持ちにな
る、のんびりしてますよね、ほんと。で、それで僕沖縄本島しか行かなかったんですけど、那覇空港、まあ、飛行機で行って那覇で降りて、そこから、読谷っていうところと、うんうん、あとチャタンっていうところとっていう、だから、沖縄でいうと南側の、
うんうん、
下側のところしか行ってないんですけど、これがあと上側の方、沖縄の北の方の方がさらにのんびり度が高くて、
もっと森とかがいっぱいあるんですよね。
でさらに離島はもっとのんびりしてるらしいんですよ。
うん、
ほんで那覇とか行って那覇の人と、いや本当沖縄ちょっとのんびりしてますねみたいな話をする、そのなんかカルチャーショックみたいなのがあって言うんですけど、沖縄の人は本島に住んでる人はいや離島の人は本当のんびりしてるんだよって言うんですよ。だから僕たちにとってのその那覇の人が那覇の人にとっての離島の人みたいな、どんだけだよと思って。
だからね、あのメガネって映画があるじゃん、
うん、
あれ沖縄の話ですか？
いや見てない。
あ、僕見たんですけど、
あれで、なんだっけ、
離島だった気がするな、
小林さとみ、
そうですよね、
沖縄
の話だと思うんだけど、まあ、もうあれもう本当にもう映画自体がそれをただ東京から来た人が一人いて、あとそこに暮らしている人とか毎年ここに来る人っていうのがいて、もうのんびりと時間を過ごしてるだけみたいな、本当にそんな映画なんですよ。なんかねそれに憧れるっていうのとちょっと違う気もするんだけどな、なんか、あれに憧れて結局は東京のなんかそのせかせかしてる生活を癒すためにあっちに行くっていうことをしたいんじゃないんですよ、その生き方の方にしたいんですよね。むしろだから東京の日常の方をとか、別に東京じゃなくてもいいんですけど、まあ、その日常の方をねもっとねどうにかならんもんかとね思ってはいるんですけどね。まあ、はい、そんなです。
でもああいうこう時間もなんていうか、あれはあそこだけのものかもしれないけど、うん、こう別にふっとした時にこう思い出すことはできると思う。うん、なんかこう東京にいても、うん、そういうなんていうのかな、ちょっとした瞬間っていうか、うん、その散歩でもそうだし、うん、何にもこう考えなくていいとかぼーっとした時間っていうのはやっぱ必要だと思うから、でもそういうああいう風、あっちの沖縄の風みたいなこう気分というかゆっくりしたものっていうのはでも自分次第で、
自分次第だ、
必要だと思ったら、
うん
うん、そういう風に時間を取ればいいんじゃないかな、
ね、
先生の言う通りだよ。
いや
先生になっちゃった僕の悩み相談コーナーみたいな、そういうゆとりの作り方みたいなこともねうまいんじゃないかなと思うんですよ、ヨコさんのことね。
いやないっすよ
そうでもないですか、せかせかしてますか、
せかせかはしてないと思う、多分、うん、できないの、なんか天板なんかまあ、遊びすぎてとか疲れちゃってとかはあるかもしれないけど、なんか基本的にマイペースなので、うん、なんかこうそれがこうなんていうのかな、どっかに何かにこう極端に合わせなきゃとかになるともう疲れちゃうので、多分こう知らず知らずのうちになんかまあそういう例えば全然違う場所に行ってカルチャーショック受けたりとか今までもあったけど、いろんな学校とかだけど、なんか 何やかやそういうところでぶつかったとしても、あの最終的には自分の居心地のいいところに行くんじゃないかなっていう。
陽子さん的にこういう風に行きたいみたいなのってあるんですか？
なんかでも誰っていうのはないかもしれない。なんかでも周りの人にやっぱ影響は受けたりしてるので、こうあの人のああいうところって素敵だなみたいなのはいろいろあるので、それをこう取り入れていって、自分なりの、でも自分にしかなんかできないじゃないけど、生きていければとは思いますがなんかこういう具体的にすぐっていうのはいいものは見たいとか、なんかね、いい音楽聴きたいとか、いい音楽っていうか好きな音楽見つけたいとか、なんか自分も何かしらできたらいいなとか、美術だったら美術でそういう、こう若い同じぐらいの年代の人たちが例えば頑張ってるのとか見て、なんか今すぐに何ってできないんだけど、でも今は見るだけかもしれないけど、なんかいつか何かその人たちの何かできればいいなとか。
なんだなんか声がちっちゃくなってて、もうちょっと自信持って。
いやいや自信はあれですけど、落ち着いてしまって今、うん、そうですかね。
高田さん学びましたか？
あれ俺俺を学ばせるっていう、
いや違いますけど、
あれでしたっけ。
高田さんはどういう風に思うのかなと思って。
あー、いや僕好きですよそういうの
どういうのどういうの
いやそうねそうつつましく
つつましくなんて一言も言ってないつつましく生きてないよね、あんまり
生きてないよね
つつましくはないよね、あんまり
ね、実は、うん、そうでも
ない、うん、
困ってる。
そうですね僕はちょっとちょっと話ずれちゃうけどいい？
全然いいです。
僕ね、あのエホバの証人って、
はい、
あのキリスト教の布教されてる、家に訪問して布教されてる方が、まあ、よく月、
はいはい、
あ週1各週ぐらいで来てるんですけど、うん、その人が、まあ、この間いらっしゃって、いろいろ、キリスト教の教え、聖書の教えみたいなことをね、うん、教わってたんですけど、なんかその時になんか僕今ちょっと恋をしていて、好きな子がいてまあその子と、
あ実際に
あほら本当にいるんですけど、ちょっといい仲になりたいなと思っていて、でその時にや
っぱりいい仲っていいです
やっぱり彼女が に好かれたいから、彼女が求めるような男性になりたいと思って、でが頑張るわけですよ、うん、でそうしてるとものすごくなんていうんですかね、充実感があるというか、
うん、
毎日張りが出てくるというか、
あ、うん、
でそのエホバの証人の方っていうのは、うん、まあエホバっていう、うん、まあ、神様、唯一神なのかな、まあ、一番偉い神様がいて、その人たち、そのエホバは聖書の中に、まあ、こういう風に生きなさいっていう生き方の、まあ、模範みたいなのを示してるんですよ、はいはい、これでエホバの証人たちはそのエホバが求める教え、聖書に書かれているものを実際に行うことによってすごく充実感を得られるんですよね、エホバに好かれたいと思ってるから。だからこれなんか似てるなと思ったんですよ。
あ、なるほどね、
うん、
神か人かの違いだけで、
うん、
疲れたい。でもなんか違うぞって言われてるよ、陽子さん。
あんま腑に落ちてませんね。
いやでもそれはその話としてはすごい分かるんだけど、うん、
それってでも俺らが唯一心みたいなの持ってないから、
うん、
そのアナロジーで理解できるというか、
うん、
じゃねえのかな。
まあ、女神、僕の女神とかって言うもんね好きな人のことね
幸せの基準はだからその人に置くってことなんでしょ、
うん、
きっとその人、うん、で高田さんがだからそれを知りたいと思ったりするっていうところはそのエホバの証人の人と似てるもんね、そうね、
うん、そうだね。で
ただこの っていうのがあるんだけど。
確かに。
そうか。いやだから言おうか言う前がすごい迷っ
ちゃう。でどういう言い方を。さっぱり分かんなかったわ。
だからまあ僕は今現地点においては僕の好きなえっちゃんに、
えっちゃんに、ね、言ってる。
が求めるような生き方をしたいです。
愛こそ全てみたいなことですか。うわ恥ずかしい。落ちましたねこれ。はい、ではそろそろ、このコーナー終わりにしたいと思います。
気まぐれふとわく。
はい、エンディングということで。
はい、エンディングです。は
い、早いもんですね。
早い早いよ。
全然
もっと喋らせろ。
うん、これからだ。全然だ。
うん、また来てください本当に。
そうですね。
で今度本当カッキーさんとね、カッキーさんと一緒に。
したらまたいい相手がいる。
あちょっと今日は相手とで不足
がそういう意味では
、まあ、2人でのちょっと円スパイラルして登っていく様とか見てみたいんで ね、
そうですね。いや
収まらないかもしれない、ね、お聞き苦しいことに、
はい、あとはそうですね、生き方ということで言うとちょっと陽子さんのブログ、はい、あれは陽子さんのというより、はい、陽子さんとあと1人お友達とですね、
ちょっと、はい、まあ遊び友達というか仲間と一緒に、はい、あのトライフル社という、まあ、架空の会社を、
はいはい、
作っていまして、というか、はい、まあ、ユニットのようなもので、はい、まあ、いろいろ
ユニット名みたいな感じですね、
うん、はい、いろんな、まあ、音楽とかこう美術展覧会とか、まあ、映画とか舞台とか、なんかそういう関係で2人とも、まあ、いろいろ見たりしたものとか、まあ、気になるものの情報とかをこうアップしているホームページを春あたりから始めましたので、はい、ぜひ
トライフル社、
はい、
小出しにしますね。
最後に
こ最後の最後にこんなちょっとワクワクするような
陽子さん、あとチョリさんって名前でやってますけど、ね、その2人でやってるんですけど、その人もちょっとすごい人ですね。なんか行動力あってというのかな、外国とかすごいいっぱいっていろんなとこ東南アジアとかいっぱいいて、まあ、そんなブログ、一応ブログですか、あれは
ブログですね、はい、一応トライフル社頼りという通信みたいな感じで、はい、
そこにリンクを貼っておきますので、はい、ぜひそちらの方も
ぜひぜひ
いろいろ面白い展覧会とか、うん、まあね、うん、そういうのの情報をくれるって言うと、うん、おしゃれになりたい人、
独断と本当独断と偏見でやっているので、まあお気軽に、うん、いつでも、
はい、ラジオあと撮ってみて、うん、どうですか、もう話足りないっていうのは緊張とかはしない？
緊張はしなかった、全然。
あ、そうですか、うん、やっぱり違うね。ラジオやってただけあるね。
いや
そうですね、いや、まあ、ラジオで言ったら先輩ですもんね。
そうですね、完全に高校生の時からやってるんです
もん。いやそういうんじゃないんですけど、すごいね、公園で緑のあるところで、うん、2人と話せてよかったですけど、
はい、いや、こちらこそありがとうございました。はい、また来てください。
ぜひ、
はい、
もっといろいろ、
ちょっとリンゴーンなってますけど、
これ終わりの合図ですか？
終わりの合図ですか？ちょうどいい感じですけどね。、うん、これ長いんですかね、これキンコンカンコンじゃないんですね。
カラス違う、なんで
赤トンボですか？違う、夕焼け小焼けの赤トンボですね。
ああ、分かんなかった。はい、じゃあこれなり終わったらって感じでいいですか、
はい、番組の方も終わらせていただこうかと。
はい、そうですね。ではあとお便りの方ですね、ありましたら気まぐれ FW at gmail.com 気まぐれ FW at gmail.com の方までよろしくお願いします。それでは気まぐれフットワーク、そろそろお別れのお時間です。
喋りすぎました。
いつものことです。バイバイバイ。